はい、皆さんおはようございます。こういうアクリルのパネルが来たり、急に髪の毛がなくなっていたり、ちょっと皆さんも気になることが多いと思いますが、たまたま重なっただけですので、あまり気にせずに、はい、御言葉を聞いていきたいと思います。今日は三条の説教のところの続きですね。三つ目のお話になります。山の上に登ってたくさんの人たちが集まってきていて、でもその中でも本当に近くにいる弟子たちにイエス様は口を開いてメッセージを語り始めました。その3つ目のところが今日のこの箇所になります。言ってみれば、今日のイエス様のメッセージは旧約聖書と自分の関係、旧約聖書とイエス様の関係言ったらいいでしょうか。あるいは私たちにとって言えば旧約聖書と新約聖書の関係って、そう言ってもいいかもしれないですね。皆さんご存知の通り、聖書には旧約聖書と新約聖書があって、それが一緒で全部で66のあれがありますけれども、それ合わせて聖書というふうに呼んでいますね。旧約聖書はイエス様より前の出来事、新約聖書はイエス様の登場から後ろの出来事、これが書いてあるのがそれぞれ旧約と新約です。多くの人がですね、旧約聖書、最初ちょっととっつきにくいなっていう印象を持つ場合が多かったりしますね。いろんな方の話を聞くと、旧約聖書を読んでるとちょっと神様怖いなって感じるという方もよく聞きます。なんか怒っているような、あるいは、裁きのような、そういうイメージを持つ方も多かったりしますね。しかしやっぱり聖書は聖書で、旧約聖書も新約聖書もよくよく見てみると一貫してるんですよね。よくまとめて見ていくならば、やっぱり同じ神様なんだな、イエス様、そして主なる神様、聖なる神様なんだなということが分かってきます。でもそのあたりを今日はイエス様が直接話しておられるので、そこに耳を傾けていきたいと思います。ということで、最初はですね、17節を皆さんで一緒に読んでスタートしていきたいと思います。マタイ5章の17節、開いている方で結構ですので、ご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。はい、私がイエス様ですね、イエス様が来たのは律法や預言者を廃止するためじゃなくて完成するためですよと、このように語っています。まず律法と預言者というのは耳慣れませんが、これがズバリ旧約聖書のことですね。この律法と預言者というのが旧約聖書のことを意味しています。ざっくり言えば、律法は旧約聖書の中の前半の方、そして預言者っていうのは残る後半の方、それぐらいの感じで受け取ってもらっていいと思います。もっと狭い風に言うと、律法っていうのは最初の方のところですね。この世界が作られたことでも、アダムとイブのところから罪を犯して神様から離れていってしまったこと、その中でアブラハムっていう人が選ばれて、ユダヤの人たち、イスラエルの人たちが神様に選ばれて、でも奴隷になって、モーセが一緒に脱出をしてきて、でそこで神様からいろんな十戒や律法を与えられるんですよね。こういうふうに生きなさいって、こういうふうにしてはいけないよって、こう歩んでいくならばあなたたちは幸いに生きることができますって、そういうふうに教えられた。これが律法のところですね。ところが、その先の歴史を見ていくと、何度も何度もうまくできなくて、結局神様から背いていってしまうということが書いてあります。でどうなるかというと、結局国が滅んじゃうんですよね。イスラエルの国が滅んじゃいます。ここまでが旧約の前半のところです。で後半の預言者はどういうことが書いてあるかというと、もうダメだって多分みんな思ってたと思います。国滅んじゃった、やっぱ神様背いて歩んでダメだったね。預言者はですね、今度は悔い改めなさいって言うんですよね。どうしてそういう歩み方しちゃったのかって、と同時に、でもね、私見捨てないよって、必ず救い主を送るから、もう一度回復するからって、そう言うんですよね。これが預言者の部分です。これがざっとね言った旧約聖書の話です。そして新約聖書が出てくるんです。そこでイエス様は言うんですよ。私はそれをね、なかったことにするんじゃない、 廃止はしない、完成するために来たんだって、そう言うんですね。イエス様は、あ、もういいよいいよ、旧約聖書はもう古い話でしょ、もうそんなんなしなし、もう私から新しいスタートって言ってんじゃ全然ないんです。そうじゃなくて、完成するために来た。さっきの話を思い出してください。どういう話でしたか。神様、私たち作った、でも従わなかった。イスラエルの民選んだ、でも従えなかった、滅んじゃった。でも神様言いました、必ず回復の時が来るって。だからあなたたちは悔い改めて立ち返りなさい。そこにイエス様が来た。それは完成するためですよ。救いのため、回復のため、癒しのため、もう一度神様との関係が始まるために来たんだって、完成のために来たんだって、イエス様はそう語っているわけですね。さあ、イエス様はどうやって私たちと神様との関係回復させてくださったでしょうか。もうこれご存知の通りですね。十字架によってイエス様は回復してくれました。私たちは確かに従えない、それも今の時代の私たちになっても変わらないですよ。イスラエルの人たちもダメだったけど、他の私たちもどうしても完全に神様に従うことできない。でもイエス様、完成しに来たんです。十字架によって完成しに来たんです。そのダメなところは私が全部負うからって、そう言ってイエス様は来てくださったわけですよね。だからイエス様を信じる人は完成されたものになる、本当はできてないけどちゃんとできているものになる、そう語ってるんですよね。聖書はこの旧約聖書、新約聖書ありますけれども、何を語っているかって言ったら、それはイエス様なんですよ。日本語ちょっとおかしいですけれども、聖書が語っているのはイエス様なんです。イエス様のことを語っているんですね。このことを今日最初にメッセージとして受け取りたいと思います。聖書ってね、すごい分厚いですよね。私のこの聖書は結構薄めのやつで、日本の製紙技術がすごく生かされているところだと思いますけど、だいぶね、こうなってきてますけれども、皆さんの目の前のやつはどうですか？これかなり重いですよね。でも何だってあそこにあるやつはものすごい大きい。ここにあるやつもそうです。これで人を叩いたら大変なことになるぐらい、そう叩きませんけど、大変なことになるぐらい、それぐらいのね、やつですよ。昔の聖書って言ったら1巻2巻で数える、その66巻っていうのは何でかっていうと昔巻物だからですよね。今でもユダヤの人たち巻物で読んでます。あんなもん全部は抱えていけないですよ。全然もう一部一部持っていくしかないぐらい、そういうやつです。そんだけ膨大な聖書だけれども、結局一番何言いたいんですか、神様何言いたいんですか、それは私だってイエス様は言ってるんですよね。イエス様を語っているんだ、イエス様を聖書は書いてるんだって、このことを最初にきちんと確認したいと思うんです。僕も大学生ぐらいの時に、この三位一体の神様っていうのがどうしても疑問に思うところがあって、それ自体はね、分かるんですよ。だけど私の当時のね、私の牧師であったうちの父親に聞きました。父なる神様、イエス様、聖霊なる神様いるけれども、結局私たちはどうしたらいいのかって、どこに注目したらいいの、もうそしたらノータイムの返事でしたね。それイエス様だって、私の牧師は言いました。それすごく腑に落ちました。ノータイムの返事だったからっていうのもあると思いますけども、即答だったので、あ、そうかって、なんかふっと思ったんですよね。それから私はそう思って読み始めました。聖書はイエス様なんだなって思って読み始めたら、本当にそうでした。あ、本当にそうなんだなって分かるようになりました。もうイエス様なんだなって思って読み始めたら、すごく整合性のあるというとおかしいですけども、本当に全部パチッと収まる、本当にそうなんだなって分かるようになっていきました。イエス様はこの聖書をどっか廃止してどっか強調したりするためじゃなくて、完成するために来ました。なぜなら聖書はイエス様が書いてあるからです。聖書はイエス様を語っているからです。このことを最初に心に留めて受け取りたいと思います。さあ続きいきましょう。今度は18節を一緒に読んでみたいと思います。18節を一緒に読んでみましょう。よろしいですか。いきます。せーの。はっきり言っておく、すべてのことが実現し天地が消え失せるまで、律法の文字から一点一角も消え去ることはないと書いてあります。イエス様は完成するために来ました。だからこそと言ってもいいでしょう。旧約聖書も決してなくならないよって、変えもしないし変わることはない。この世界が、神様が作った世界が終わるまで決して一点一角なくなることはないんだって、そう言いました。ではですね、私たち完成したものを受け取ってる、イエス様によって許されて救われてる、 愛されてるって分かってますけども、その上でなお、じゃあどんな意味が旧約聖書にあるでしょうか。なくならないよってイエス様言いました。もうちょっとなくすとね、いろんな人がいろいろ言うからなくさないようにしときますとか、そういうことじゃないんですよ。なくならないっていうんです。ちゃんと意味があって、それは決して変わることがないんです。じゃあ今の私たちにとって、イエス様が来た後の私たちにとって、それは一体どんな意味があるでしょうか。旧約聖書を学ばなきゃいけないですかって、学ばないと死ぬってことはないんですけれども、学んだ方がいいと思いますね、できたらね。どうしてでしょうか。別の箇所を開いていますので、今開いているところ何か挟んでおいてください。また戻ってきます。ローマの信徒への手紙の6章15節16節というところを開いてみたいと思います。新約聖書のもう少し後ろの方、281ページになります。新教大学だと281ページ。ローマの信徒への手紙の6章の15節16節というところ、開いてくださったら、ぜひ一緒に読んでみてください。ローマの信徒への手紙6章の15節16節、新約聖書281ページ下の段です。じゃあ6章1516開いてくださった方はぜひ読んでみてください。読んでみます。いきます。せーの。ではどうなのか、私たちは律法のもとではなく恵みのもとにいるのだから、罪を犯してよいということでしょうか。決してそうではない。知らないのですか。あなた方は誰かに奴隷として従えば、その従っている人の奴隷となる。つまりあなた方は罪に仕える奴隷となって死に至るか、神に従順に仕える奴隷となって義に至るか、どちらかなのです、と書いてあります。じゃあどうですかって、もう救われてるんでしょ、じゃあ律法はもういいですよねって、もう恵みのもとにいるんだから、救われてそれは確定してるんだから、それは本当にそうなんですよ。だからどうなりますか。罪を犯してもいいですよねとはならないでしょうと言うんですよね。もう私救われてるじゃないですか、もうどうでしたって大丈夫なんでしょ、じゃあもう好きなようにやらせていただきますっていうことにはなりませんよね、というふうに言ってるんですね。そして知らないのですかと言います。人には2つの状況しかないんですよ。一つは罪の奴隷になっているか、もしくは神様の奴隷になっているか、どっちかしかないんですよって、そう言うんですね。奴隷っていう言葉がね、ちょっときついですね。でもあえてその言葉を使っていると思います。よりその問題の本当に大きなことを表していると思いますね。しもべって言ったらもう少しマイルドでしょうか。でもそのどっちかしかないんだって、罪の奴隷、神様のしもべ、どっちかしかないんだよって、こう言うんですね。いやそんなことないです、私ね、私が主人ですって、神の奴隷にもならない、立法の奴隷にもならない、私が私の主人だとかってかっこよく言える人が言うかもしれないけども、その状態を罪の奴隷と聖書は語っています。私が私の主人だっていうのを罪の奴隷だって言ってるんですね。それはでも冷静な人はみんな気づいていますね。自分の主人って歩んできた道のりはどんなものだったですか。このローマの別の箇所でも書いてありますよ。それ本当に惨めな身しかなかったんじゃないですかってパウロは書いてますね。でもそれ多くの皆さんは気づいています。自分が自分の主人だと思っていた、その時に生み出したものは決して永遠のものではなかったってみんな思っているわけですね。あるいは自分じゃなくてもあれですよ、何か他のものを神様にしていたとしても、主人にしていたとしても、それもやはり罪の奴隷だって、そう聖書は語っていますね。どちらかしかないのだって、罪の奴隷になるのか、神様のしもべになるのかって、そう語っているわけですね。言い方を変えれば、神様のしもべになるっていうのは神様の子供になるということでもあります。だから厳密にはね、本当は私たちしもべでいいぐらいなんだけど、でも神様は子供としてくださるっていうんです。そしたらもう選ぶべくもないですよね。奴隷になるのか、子供として迎えられるのか、いいのはどちらですかって、それはもう答えは言うまでもないことです。さらに言い方を変えるならば、罪の奴隷であったところから解放されて歩んでいくために、私たちは神様の子供になるってどういうことなのか、それを知っていかなければいけないですね。言ってみればこの旧約聖書の教えっていうのは、律法の教え、こうしなさいね、こうしちゃいけないねって書いてあるのは、私たちのその 神様の子供にふさわしい歩み方、それを知るために大切なものであるということができると思います。神様に愛されているあなた、神様の子供とされているあなた、神様にあなたは尊いって言われている、そのあなたの姿にふさわしい生き方は何ですか。そのヒントや答えがたくさん旧約聖書には、律法の中には書かれている。だから全部なくすことなんか全然ないよってイエス様は言うわけですね。ここに本当のあなたの姿、本当の幸いの歩み方、それが書かれているって。だからそれは一点一画消え去ることはないんですね。このことを誤解してはいけませんけれども、私たちは良い子でなければ愛されないのではありません。良い子じゃなければ愛されないから、私たちは頑張っていい子になろうとしてるんではありません。そうじゃないんです。愛されているから、神様の子供とされているから、それにふさわしい歩み方をしましょうと、そう言われているんですよね。まあ、よく私たちがイエス様を信じて神の家族にされるっていうことを、まあ言ってみれば養子のようにこうあえてね例えて言うことがあります。今まで外で歩んできたんです。でもその歩みは実は罪の奴隷でした。引きずり回されて、いろんなものに影響されてボロボロになって歩んでいたけれども、この間も話した放蕩息子のように家に帰ってきたっていうことです。今まで全然その家の歩み方知らなかった。もう今までは自分主人だったかもしれない、金が主人だったかもしれない、恋人が主人だったかもしれない、名声や地位が主人だったかもしれない、いずれにせよ罪の奴隷だったんです。そこで引きずり回されて歩んできたんです。その生き方しか知らなかったんです。でもある時からイエス様が十字架にかかって、あなたはうちの子だって言ったんです。もう絶対うちの子だって、もう誰の奴隷にもさせない、あなたはうちの子だ、本当に可愛く愛らしく聖なる清い私の子だって神様は言ったんですよね。さあこれからこの神様の家で歩み始めます。でも今まで私は外の罪の奴隷の生き方しか知らなかったんですよ。でも子供にされてるんです。いい子じゃなくても子供です。もうそれ絶対変わることないんです。でもこの家でこれから歩み始めるとき、私たちは他の生き方知らなかったから、今までみたいに暴れ回るかもしれない。でもこの家の本当にふさわしい聖なる尊い子供の姿であるって神様見てくださっているときに、それにふさわしく変わっていったらよりいいですよね。そのために私たちどうやって歩んでいったらいいですか。なんとなくでしょうか。他の人の姿見ながらでしょうか。そういうところもあるかもしれないですね。僕は大学時代に先輩だったクリスチャンの人が、僕はクリスチャンホームだったので、まあ、でも、ね、クリスチャンホームはクリスチャンホームでね、雰囲気でなっちゃうからっていう難しさあったりするんですけども、でもその先輩だったクリスチャンの人が、なんか真似するところがあるって言ってました。それ正直なところなんだなと思いました。そのクリスチャンがね、どうやってクリスチャンらしくあるのか、真似してね、なんかついていくようなところあるのよねみたいな話してて、なんかすごい僕の尊敬してる先輩だったので、なるほどそう思うのかって思うところがありました。でもそういうところもあるかもしれない。でも何よりも聖書の御言葉はどう言ってますかって、ちゃんと神様はヒントどころじゃない、ちゃんとこうだよって言ってくださってるんですよね。それは旧約聖書の中でたくさん語られている、こうしなさいね、こうしちゃダメだよって言ってくださっている。言ってくれることは幸いですよ。私たちも見て学べの文化ですけれども、見て学べは大変ですよ。もちろん見て学ぶんですけれども、言ってくれといて見て学んだ方がいいんですよね。ですからちゃんと言われてるってことはすごく大事なことですね。だからこそその愛されている子供にふさわしい姿になっていくためにも、聞いていくことはとっても大事ですね。例えば、まあ、ちょっと具体的にしてみるために10回を見てみましょうか。マタイのところはね、失わないように、でもローマの方は閉じちゃって大丈夫です。出エジプト記の20章っていうところを開けてみましょう。旧約聖書の方行って126ページです。旧約聖書の126ページ、旧約聖書の126ページで出エジプト記の20章というところあります。新教同訳だと10回ってちゃんとタイトルがついていますね。実会の部分をちょっとピックアップしながら見ていきます。まず3節にはこういうふうに書いてありますね。あなたには私を置いて他に神があってはならない。もう我が家の愛する子、聖なる子だから他のお父さんいちゃいけないって、まあ、そりゃそうですね。家の中にお父さんたくさんいたら大変ですよ。 本当に大変だと思います。こっち見たらいいのかあっち見たらいいのかってなると思います。でも私を置いて他に神があってはいけないって、神様って言われるものたった一人だっていうことですね。そして4節のところではあなたはいかなる像も作ってはいけない、そしてそれを拝んじゃいけないって書いてあります。これ同じことですね。今日から私これ神様にします、これ私の神様にしますって、それもいけない。生きている神様おられる、あなたのお父さんにおられる、だから他のものをその我が家の主人にしてはいけないってそう言っていますね。7節ではあなたの神主の名をみだりに唱えてはいけないって書いてあります。神様の名前念仏のように唱えたらいいということはありません。あるいは今ね、私たちの社会の中では神ってどっちかというと形容詞みたいに使われるようになってますね。神、神ってる、神、神的っていう感じで形容詞みたいに使われてます。でもそうじゃない、神様生きておられる、私たちを作られた神様、私たち愛しておられる神様、だからみだりに使ってはいけないよって、尊敬を込めて本当に私を愛してくださる作り主として見ていこうねって、そういうことですよね。8節には安息日を心に留めてこれを聖別しなさいって書いてあります。7日に一度休みなさいって言います。安息日って本当にいろんな大事なメッセージが含まれているので、ここだけでも一つメッセージになっちゃうので簡単に一つのことだけ分かっちゃいますけど、僕昔数年前ですかね、ある先生がこの安息日について話してくれて、ああなるほどってすごく学ばされたことありました。それは私たちの社会は生み出さないと価値がないって思われる社会だって、もう資本主義っていう、別に資本主義をただ否定したいわけじゃないんですよ。だけどその役に出し生産してなければねダメだって、そういう価値観の中にあるって。でも言ってみれば安息日ってそれをバツンって切るんだって、何も生み出さないって、それを受け入れる日だって、そして神様によって生かされているっていうことを本当に謙遜にもう一度見直す日だって、そういうふうに語ってくれた先生ありました。なるほどって、確かにそうかもしれないなって思いました。私たちは何も生み出してなかったら、今日私は何をやってたんだろうかって思って、もう私は価値がないって思うかもしれないけども、そうではないって、その安息日7日に1回、結構大きいものですよ。10分の1を捧げなさいってね、献金の話出てきたりしますけども、7分の1を神様に捧げなさいって、それはその日神様のために働くんじゃなくて逆なんですよ。神様の前で私は一切何も生み出せませんって言うっていうことですね。そしてその日は神様の聖なる集会に集まりなさいって別のところで書いてありますね。その日はただ神様に向き合う日って、別にテレビ見てもいいですよ、テレビ見てもいいし何かして遊んでも構いませんけれども、でも大事なのは何ですか。その日は自分の力で何かを生み出すっていうことを誇る日ではなくて、神様の前で本当にひざまずいて主を拝する日だって、そのことを心に留めなさいって、確かにそうかもしれないですね。まあ、他にもいろんな意味があります、安息日はね。そしてそれ一つ一つ大事ですけれども、例えばそういうことですね。後ろの6個はですね、今度は人間と人間との関わりの中で私たちはこう歩むと幸せなようにできてるんだよって神様教えてくれていることですね。12節にはあなたの父母を敬えって書いてあります。あなたのお父さんお母さんを敬いなさいって、確かに現代の社会の中で親子の関係ってとっても複雑です。親の方にトラブルがある場合ももちろんあります。でも原則としてはね、お父さんお母さんを敬いなさいって、これ神様が言っていることだということですね。どうやって敬ったらいいでしょうか。それは親子の関係の中でいろいろあると思います。一通りではないと思います。だからこうあるべきだということを私は言いたいのじゃないけれども、神様はその本当に麗しい本来の親子の関係、そのことを求めておられるわけですね。あるいは13節、殺してはいけない、当たり前じゃんって思うかもしれないけれども、当たり前がどんなに大変なことかっていうことですね。どうして殺しちゃいけないんですかって、答えはね本当に簡単なんです。神様がダメだって言ってるからです。それをしたら私たちはふさわしく歩めないって、神の子の形、神の家族として愛されている子供として歩んでいくときに、それに手を染めたら本当に壊れてしまうって、そう言ってるんですよね。もちろん立ち返ることはできるけれども、壊れてしまうって、そう神様が言ってるんですね。会員してはいけない、男女の関係、それを夫婦の関係が聖なる関係として喜ばれるんですよ、それ以外に用いてはいけないって、それはまた本当に神様が本当に聖なるものとして神の家族として作ったものからそれてしまいますよ。盗んではいけない、これも当たり前のこと、でも私たちはそれをしてしまうことがある。隣人に関して嘘ついてはいけない、その人をね 不利にするようなことを言ってはいけないって、 嘘で不利にさせるようなことは言っちゃいけない、隣人の家を欲してはいけない、他の何物も欲してはいけない、これなんか私たちは一番なんか 楽に共感しても仕方ないですけど、楽に共感できるところじゃないでしょうか、ね、暮らし向きの自慢っていうのはあの罪の一つの大きな要素だって他の聖書の箇所書いてありますけれども、他の人の、ね、姿を見るとあなんか羨ましいなってふっと思ったりすることがあるかもしれないし、ふっとじゃなくてものすごく思うことがあるかもしれないけども、いずれにしてもそれもそうですね。でもそれは幸いじゃないよって、それまた奴隷の生き方だよって、あなたまた何の奴隷になる気ですか、私全部持ってるでしょって神様は言ってるんじゃないでしょうか。ホート息子のお兄さんの話この間しました。家に帰ってきて歓迎されている弟を見てお兄さん怒りました。でも神様言いました、お父さん言いました、全部お前のものだって、どうして忘れてしまったのかって言いました。そっちを思い出さなければまた何かの奴隷になってしまう、だから決して欲してはいけないっていうことですね。こういういろんな10回の教えあるし、他にもいろんな教えあります。律法は読んでいくとあのなかなかユニークなものあるし、また現代の社会の中ではちょっとその制度自体がないとかっていうことがあったりすることあります。でも応用できる部分ってたくさんありますね。ここで言わんとしていることどういうことなのかってよく考えてみたらやっぱりそうだなって、それ確かに神様の家族の歩み方だなっていうところもあります。ですからこのことを見ていくこととっても大事なことですね。大切なのはさっきも言いましたが、良い子でなければ愛されないのではなくて、愛されているからそういうふうに歩みたいということですね。従うのは罰せられるから罰せられないためにしてるんではないということです。私たちの文化はね、たたり神の文化に近いかもしれないですね。どっちかというともう罰せられないように罰せられないようにって思うかもしれないけども、神様はそんな目で私たちを見てるんじゃないんですよ。だってイエス様も十字架にかかったんだから、罰せられたんだから、もう私たちを罰したいと思って見てるんじゃないんですよ。もうイエス様が全部罰せられてるんだから、そういう目では見てないんです。私たちどう見えてますか？イエス様の愛らしい姿で神様から見えてるんですよ。だからそれにふさわしくありたいじゃないですか。だからといって別に金太郎飴みたいにね、みんな同じ姿になりなさいっていうのでもないですよ。あなたはあなただけれども、でもイエス様のように見えている、それにふさわしい姿になっていくときに本当のあなたの姿になっていくんじゃないですか。そのことをぜひ覚えて、だからこそ一点一角消えることのないこの旧約聖書の教えも受け取っていきたいと思います。さあ、最後です。戻ってきてですね、マタイの5章に戻りましょう。今日はちょっといろいろ行き来しますが、戻ってきてマタイ5章の残るところ19節20節を開いている方はぜひご一緒に読んでみていただきたいと思います。マタイ5章の19、20いきます。せーの。だからこれらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教えるものは天の国で最も小さいものと呼ばれる。しかしそれを守り、そうするように教えるものは天の国で大いなるものと呼ばれる。言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。恐ろしく聞こえる宣言で終わりますね。あなた方は決して天の国に入ることができないって言います。でもこれはあなた方が入れないという話をしてるんじゃないんですよね。なのに入れちゃう、その驚きをここでイエス様は語っているわけですね。その前で何て言ってますか。20節のとこ、言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ入れないっていうんです。そう言われると余計大変そうだと感じる人もあると思いますが、これなかなかなことを言ってるんですね。あなた方の義が何かと勝ってなきゃいけない。それどういうことかというと、律法学者やファリサイ派だっていうんです。律法学者やファリサイ派の人たちはどういう人たちかというと、律法を一番真面目に頑張ってた人たちでした。でも結果的にイエス様が来て本当に大切なことは何かって明らかにしたときに妬んじゃって、ね、結局本末転倒ですけれども、イエス様を十字架につけるその勢力になってしまったわけですけれども、でも本来彼らは真面目だったんですよ。本当に一生懸命頑張ってたんです。なんとか神様に従おうと思ってたんです。動機は知らないです。ひょっとしたら褒められるからかもしれません。でもどっちにしても神様に従いたいって真面目に考えていたのは確かだし、一番頑張ってたのも彼らだっていうのは確かなんです。もう旧約聖書の律法を守るぞ、そしてちょっと不明瞭なところはもう全部俺たちでルールきちんと決めようって言って、 だそこでもうすでにずれてるんですけども、人間ってやっぱ白黒つけたい、ルールあった方が安心っていうところあるから、もう細かく決めていく。今でもユダヤの人たち頑張って守っている方々たくさんありますね。ちょっと笑い話のようになっちゃって、これはあの嘲笑ってるわけじゃないので、あの、誤解しないでいただきたいですが、まあ、僕が聞いて面白いなと思った話は、あのアメリカにいたそのユダヤ人が多い地域のところ通りかかった私の知り合いのクリスチャンの方が、あの上からあのその家の主人から呼び止められて、あのさちょっと悪いんだけど家の中入ってきて電気つけてくんないって言われたって。安息日だったから、それ安息日電気つけちゃいけない、スイッチオンオフしちゃいけない、何キロ以上旅しちゃいけないとか、もちろん料理しちゃいけないから毎週おせち料理が出てくるわけですよね。つまり前の日に頑張って作んなきゃいけないって、そういうルールの中で歩んでる方々があるということですね。そしてそのファリサイ派律法学者の人たちはそれ本当に頑張ってたんですよ。真面目に頑張ってたんです。ですからそれをやるやらないのことに関して言えば、彼らに勝るっていうのは至難の業、もう本当に異様なほど頑張って彼らはそれを守っていたんです。でもその義に勝っていなければ、あなた方は天の国に入れないとイエス様は言ったんです。それは入れないと言ってるのではなくて、そっちの方面でやろうとしても入れないと言ってるんですね。じゃあそれに勝る私たちの義とは一体何ですか。それはイエス様の十字架です。それはイエス様の十字架なんですね。私たちは守れなかった、結局できない、だけどそれは全部ペナルティイエス様が受けたということですね。だから私たちはどう見えているのですか。本当はダメで失敗してバイオレーションいっぱいなんだけれども、でもイエス様を信じたらイエス様みたいに見えるって、正しいものとされる、悪かったものは全部なかったことにされる、義とされる、あなたは正しいと言われるって、そう言ってるんですね。あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人たちに勝ってなければ天の国に入れないって、だから私の義を受け取りなさいって、あなたが私にそれを与えるからそれを受け取りなさい。それはもう私たち何一つ誇ることのできない義ですね。ただ受け取るだけの義です。イエス様があなたを正しいと言った、ただそれを受け取るだけの義です。それによって私たちは天の国に入るんですね。私たちそのことで僕が発見してすごく面白いなと思った19節のところですけれども、19節にもそのことが違う形で書いたんですよね。最初のところ、だからこれらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするように人に教えるものは天の国で最も小さいものと呼ばれる。まあ、いいよいいよやんなくてって言って、そしてそれをダメやんない人、もうその何ですか、ちゃんと従わない人は天の国で最も小さいものと呼ばれる、ちゃんと従う人は大きいものと呼ばれる。こう聞くとやっぱ厳しいなって思うかもしれないけど、厳しくないんです。よく見てください。なんて書いてありますか。やんないっていう人は天の国で最も小さいものと呼ばれるって書いてあるんですよ。僕この事実に気づいた時にびっくりしました。天の国の中にはいるんですよこの人。すごくないですか。僕それに気づいた時にうわーって思いましたよ。私たちの感覚で言ったら、結局それダメだったもんで、やっぱりダメなんじゃないのって思うんですよ。結局私イエス様信じて義とされたって言ってるくせに、でもやっぱり私あの後あの罪を犯したし、私ちゃんと従えてないからやっぱダメかもしれないって、あっち行ったりこっち行ったりするんですよ。この辺の時は天の国に入ってるけど、こっち行ったら入ってないし、また入った入ってない入ってない、そんなにね出入国繰り返せないです。神様入れたらもう絶対出さないんですよ。怖く聞こえるかもしれないけど、神様の子供になったら神様はね見捨てないんですよ。家族のこと、子供のこと絶対見捨てないんです。一回私の家族だって言ったら、どんな姿で入ってきたとしても、その後全然変わらなかったとしても、それはその家では明らかに浮いてるかもしれないけれども、でも家から追い出されることはもうないんですね。もうあなたは私の子だって言ったら絶対変わらないんです。どんなに小さいものだったとしても、周りから見てどんなに小さく見えたとしても、あなたは天の国に入ってるって言うんですね。ここが大事なことですね。それどうしてそうなるんですか。ただ十字架によってです。ただ十字架によってなんですね。イエス様が私たちの代わりに悪いものは全部受け取ってくださったから、だからただ十字架によって私たちはもう絶対変わることのない、イエス様を信じただけで神様の子供とされたんです。ただ信じるだけで、本当に驚くべきことが起きているんですね。なんてお手軽なことでしょうかね。そんな簡単でいいんでしょうかね。ただ信じるだけでって、でもそうだって言うんです。僕中学生ぐらいの時に友達、僕クリスチャンだってことを知ってましたから、中学生の K 君が、K 君っていうのはイニシャル K ですね、仮名でいきますけど、 K 君が そのキリスト教の神様ってせこいよねってね、あの中学生らしい言い方だと思いますけど、せこいよねって、なんでそう思うのって言ったら、だって信じる人しか入れてくれないんでしょって、なるほどなって思いましたけれども、でもあのその時は僕はまだあのうまく答えられなかったですけど、今にして思えばね、あの全然せこくないわってものすごい安いじゃないかって僕は思いますよ。ただ無償で義とされたんですってローマの3章のところ書いてあります。それはイエス様の贖いの技によって命をかけてただで受け取るだけにしてくださったんですって。こんな安いものあってたまるかって思いますよ。こんなに安い、そんなに安いものはないって。でも本当はイエス様命かかってるんです。だけどそんなに安くね、ただ信じるだけでよいって言われてるんですね。ただ信じるだけであなたは神様の子供で、もうそこから追い出されることないって言うんです。どんなにその中で暴れ回ったとしても、どんなに聞き分けのない子だったとしても、もう出てかないって。こんなにすごいことないですよね。本当にそのことをもう一度覚えたいと思います。愛されているってこと、神様の子供にされているってこと、手軽に扱うことはできます。軽々しく扱うことはできます。でもそれは確かに小さなものだと思いますね。天の国は成果主義ではないですよ。だから天の国ってね、またそこでお前神様に従ってるよ、俺あの従ってないとか逆とか、ね、そういうことはないですよ。だけどでも私たち自身の問題ですよね。それは私たちがどうやって歩むかってことです。あなたは本当に尊くて聖なるもので愛されてて、本当に素晴らしい義の存在だって言われているときに、なおそれにふさわしくない歩み方をしたいと思いますかっていう、そういう問題ですよね。あなたは本当のあなたの姿、本当に聖なる神の子の姿取り戻しなさいって、それを本当に幸いな歩みをこの地上にあっても始めなさいって、そう言ってるんですよね。ぜひそのようにもう一度歩み出したいと思います。さあ、ということで、今日は、ちょっと長くなっちゃいましたけども、いくつか大切なことを語ってきました。まず第一に、聖書はイエス様によって完成されています。聖書はイエス様のことを語っています。だからイエス様に注目して見なければいけません。第二に、イエス様によって私たち救われていますけれども、でも旧約聖書はなくなることはありません。それは私たちがその姿にふさわしく歩んでいくためにとっても大事なものです。だから旧約聖書もぜひ学んでいきましょう。そしてそれができてもできなくても、神様の子供になったことはもう変わることがありません。そこを疑ってはいけない。神様の子供にふさわしく歩もうかどうか、そのことをもう一度考えましょう。ぜひこれらのことを思い巡らしていきたいと思います。ではしばらくそれぞれ総額に合わせて祈りたいと思います。最後に祈りを引き取りたいと思います。それぞれで自由に、他にも何でも結構ですので祈りましょう。